ラジオセラピー幸せを育む心理学。おはようございます、宇都宮民です。今日は鳴門教育大学大学院教授の浜崎隆先生に絵本の読み聞かせと選択理論をテーマにお話しいただきます。おはようございます。
おはようございます。
浜崎先生がインターネットの子育ての、うん、ニュースで、はい、絵本の読み聞かせが親子の人間関係にいいということをお書きになってたのを拝見したんですが、はい、これはどういうことですか？
私の研究の一つで、読み聞かせをすると子どもに何がこう得られるのかっていうか、何が育つのか、あるいは心がどういうふうに発達していくのかっていう研究したことがあります。
はい、
それで、まあ、選択理論も私は研究してますので、それと関わりがあるということで、子どもの基本的欲求の何が満たされるのかということでお話ができたらと思います。
はい、選択理論でいうところの基本的欲求というのは5つあって、はい、愛、はい、これは愛し愛されたい、はい、それから力、認められたい、はい、そして自由、自分で選びたい、はい、それから楽しい、はい、ね、楽しみ、はい、そして、生存というのは、まあ、食べたり休んだりっていうふうな、まあ、命のに関わる欲求なんですが、はい、この5つの欲求が満たされるんですか？
はい、ある意味で全て絵本の読み聞かせの中にちゃんと満たされる条件入ってます。
どういうことなんでしょう？
はい、基本的欲求が満たされるということは、もう子どもがすごく幸せな時間を持てるということですよね。
はい、
それで例えば愛と所属の欲求であれば、まあ、基本的には大好きなお母さんと一緒に絵本を読めるっていう、その存在感ですよね、お互いに、ね、
はい
はい、で力は、自分が例えば絵本の中でこれ読めるとかこれ知ってるとか言った時に、お母さんよくそれ知ってるねとかよく読めるねって言いますね。そしたら承認欲求ですかね、はいはい、自分があることができるっていうことを人に認めてもらうっていうこと、
はい、
あと楽しみの欲求はもう絵本のそのもののストーリーの面白さ、
はい、楽しいですよね、
はい、じゃあ生存の欲求って何で満たされるかというと、例えばその絵本を読んだ後に、例えばお休み前だったら安らかな睡眠が待ってますね。
そうですよね、うん、すごくストンと眠りにつきますよね。
はい、あと、まあすごく自由の欲求って意外と難しいかもしれませんが、読み聞かせの中で例えば子どもさんがその自分の思いとか気持ちを言葉に出す時がありますよね。
あります、うん、あります。ちょっとポロッと感想的なことを言ったりしますよね。子供らしい可愛い声が聞けますよね。
はいはい、そういう自分のこう発想とか思いが自由にこう表現できるっていう時間、あるいは空間ですよね。
はい、なるほど。伺うと絵本の読み聞かせの中にその大切な人としての欲求が全て満たされる要素があるということがよく分かりました。はいはいはい、子育てに絵本の読み聞かせはいいって言いますが、これは選択理論的に説明されるんですね。
すごく多分ね、一番子どもさんと接するのに一番いい自然な形になると思います。
はい、実は私も絵本の読み聞かせの経験はあって、息子とお布団に入って一緒に読んでたこともありますし、それから今は、はい、小学生に対して、はいはい、40、50人ぐらいの子供の前で読んだりとかいろいろしてるんですが、うんうん、何か絵本の読み聞かせで大切なことってありますか？
はい、例えば対面式で少しちょっと距離を取って話すときいうのは、はいはい、純粋に絵本の面白さを子供さんに伝えるっていうですね。
はい、
だから幼稚園とか保育所はその形です。
そうですよね、はい、大きくなってからですね、は
い、
ある程度。
じゃあ小さい時に添い寝とか、あるいは膝の上にこう乗っけて一緒に読むってありますね。
ありました、はい、ありました。
でそれよく見ると、一つの絵本を同じ方向で見てるのか、あるいはまた別々の方向で見てるのかっていう違いがありますよね。
はい、
で実は絵本でも何でもいいんですけども、一つのものをこうお互いに見ながらお話ししたりとか笑い合ったりとか、まあ、そういう行為は共有経験って言いまして、大切な人とこうあることを共有する、同じものを見る、同じものを見て感じる、そういう経験は心理学では、ね、ちょっと難しい言葉ですが、自己肯定感っていう一つの心理的な特性がありますけども、 自分の大切な人から自分は大事にされてるとか、あるいは自分は生きてて価値があるんだとか、そういう感覚がすごく身についていく時期があります。それがその絵本の読み聞かせの時期に、まあ、幼児期ですけどもぴったり来るんじゃないかと思います。で、自分は価値のある存在だということがだんだん感じられますと、この自己肯定感っていうのは高くなっていきます。で、それは将来の人間関係とか、あるいは社会との関わりの中で非常に大事な役割を果たすということで、はい、絵本の読み聞かせっていうのは単純に親子の交流してるだけでなくって、子どもの心の成長にすごく役立ってるっていうことですね。
自己肯定感っていうのは今教育界でもとても大切なキーワードになってますよね。それがその絵本の読み聞かせをしている幼児期、もしかしたら乳児期から、はい、そうですよね、育まれてる、育ってるんですね、
はいはい、もう一つはお母さん自身が子供との間で温かい交流を持ってますから、お母さん自身の心はすごく豊かになっていくっていう面もあると思います。
そうなんですよね、はい、振り返っても絵本を一緒に読んでいた時代っていうのは母親にとってこう宝物みたいなものですよね、はい
はい、で、一つだけ、注意してほしいのは、読み聞かせは必ずしも子供さんが喜ぶとか気に入るっていうことでもないんですよ。の中にはちょっといつもこうくっついて読むのは嫌だっていうお子さんもいらっしゃるかもしれません、はい、その時は一人で読むっていうことがもし好きだったら、これ自由の欲求から来るかもしれませんが、はい、人で読むことをすごく尊重してほしいとか、だから一人で読めることを褒めてあげたりとか、一人で読めるんだねっていうふうにこう子供に評価してあげればいいんだけど、なんでお母さんが読んだらあんたちゃんと聞いてくれないのとかね、はいはい、そういうことになるとちょっと関係が難しくなりますね。
お互いが心地いいように絵本を読む、はい、ということなんですね、はいはい、
だから国語の力を高めたいとか、漢字を覚えさせたというかいう目的であると無理にこう
強制してしまうようなことになりかねないですよね、
は
い
は
い
は
い、
だから心構えとしては子どもの欲求を満たすということが目的なので、そのための絵本の読み聞かせなのでということを頭に入れていただければと思います。
はい、今日のゲストは鳴門教育大学大学院教授の浜崎隆先生でした。